理想現実プロデューサーの松愛です。
雑記作家の井本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では近況報告から。
はい。
冬が怖い私、夏を求めて沖縄へ脱出してきました。
寒いですからね今東京。
はい。ニュースで連日ね、寒さがこう増していくのを暖かい沖縄から見ておりました。
この1週間ぐらいね沖縄に行かれてましたからね。
行ってましたね、うん、あのもう馴染みの宿でいろいろ楽しんできました。はい。ただちょっと大変だったのは沖縄滞在中にですね18日を迎えてしまったことなんですね。
理想現実に詳しい方ならね、18日というと、
はい、
あれかな
あれかな、気づいてくれてるでしょうか。18日といえば小松愛の独り言18日ルールの収録日なんですね。地元の地方紙片手に頑張って録音しました。ぜひ聞いていただきたい。
いつもは朝日新聞の一面を取り上げてますけど、
はい、
というと今回はどういう新聞になったんですかね。
沖縄タイムスですね。
あ、はいはい、有名な
やつ
ですね。
はい、これの一面を取り上げて、うん、語るという語れなかったですけど、そんなには。
あ、じゃあ旅行中のちょっと空いた時間に、はい、パパッと録音された。
いやもうね1時間以上かかりました。1時間以上かかって、まあ、何度もやり直したりして、うん、まあなんとかできたかなっていうか、もうほぼ後半諦めという感じですけれどもね。
今沖縄というと県知事選が ね、
そうですね、
ちょうど、はい、話題になってましたけど、まあ、そのあたり
なんかな。まあ、そのあたりですね。ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。はい、あの普段 の、 あのクオリティと今回のクオリティの
なんでそこそんなバラつきが出ちゃう
なんでバラつきが出ちゃうんだろうっていうのは ね、 ね、まあ、聞いていただければわかると思うんですけど、は
い、まあ、旅行中でついねこう浮かれてたり、ね、
そうそうそうそう、ね、そういうことですよ、うん、なんてねはい、よろしくお願いします。連続朗読劇場第2話、空白のタイムスケジュール。本気で熟睡するにはそれ相応のスタミナが必要だ。昨夜は11時間眠った。死ぬ気で打眠を貪ったため大幅に体力を消耗した。おかげで今は疲労困憊。一刻も早く眠りにつき体力回復を図りたい。依頼人帰りましたけど。ユーナの冷ややかな事後報告によって私のシエスタ昼寝休憩は華麗なる終幕を迎えた。壁の時計を見やるとすでに夕方の5時を回っていた。そういえば不動産だかお父さんだかの話で2時に誰か来るんじゃなかった。だからもう帰りました。恐ろしい話だ。面会の約束をした記憶はあるのにその人に会った記憶は全くない。これが記憶喪失というやつか。いや寝坊だ。でさ、何だったの依頼って。ユーナは何も答えず A4 サイズのシートを私の鼻先に突きつけた。その仕草からは隠しきれない怒りや苛立ちがあふれ出ている。いつも思うことだが彼女の八つ当たり癖を直す方法はないだろうか。一体私が何をしたというのだ。3時間ほど寝過ごして依頼人との面会をドタキャンしただけじゃないか。微笑ましい午後のユーモアになぜそこまでいきり立つのか。寝不足なんじゃないの。私はシートを受け取り その内容に目を落とす。それは依頼人の意向を書き取ったメモなどではなく、出前ピザのメニューだった。
Next.
本日のテーマは和解への長い道のりということで、世の中には至る所に揉め事があって、しかもそれが円満に解決するのってなかなかないじゃないですか。
まあそうですね、
どうやったらより早くトラブルを解決できるのか、今日は考えたいと思います。
揉め事の究極の形っていうと、まあ戦争かなと思うんですけど、かのマキャベリさんという方もですね、
はい、
戦争は始めたい時にいつでも始められるが、やめたい時にはやめられないという名言を残しておりまして、マキャベリさんご存知ですか？
マキャベリさん
なんか聞いたこと
ない、
はい、やっぱり一度こじれてしまったね、関係を修復するのは本当大変だなって思うんですけど、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ私に言わせれば戦争を始める前にもっとよく考えてほしいんですけどね、話し合いで解決する道をね選んでほしいというか、うん、
まあ、それが外交のね基本ですし、うん、まあ、戦争を避けるためにね外交交渉があると言っても過言じゃないと思いますからね、
うん、そうですね、うん、まあ、ただまあ戦争とかね話が大きくなりすぎるとちょっと私のキャパをオーバーしてしまうので、今日はもう少し身近なケースを想定したいんですけれども、うん、和解といえばノーベル賞の中村教授が、はい、以前の勤務先との仲直りを希望してるんですね。はいはい、
新聞出てましたね、うん、日薬学さんとのね、はい、ずっと発明の対価をめぐって、うん、中村さんと日薬学は裁判してたんですけど、はい、まあ、それがいろいろ決着して、
はい、
でもなんとなく仲があんまりよろしくない、
ギクシャク
してたんですけど、つい最近中村さんの方から、はい、もう誤解を解いてね、うん、関係改善図ろうよと、
うんうん、
社長と会って話したいよみたいなことをですね、うん、記者会見の場か何かでコメントされたんですよ、うん、それで仲直りするのかなと思ったら、
はい、
日夜科学の方が丁重にお断りするという、
うん、
そういう感じになってますね、
うんうん、ね、なんか私もその話聞いて、はい、もう興味深いなと思った複雑なね事情もあるんでしょうけれども、うん、ノーベル賞ってねすごい賞を取ったわけですから、なんかこう日夜科学が中村さんをね招待、
まあそうです
ね、招けばいいと思うんですけどね、うん、はい、なんて会社側がおめでとうっていう場を作ってお祝いしてあげたらいいのにと思いますけどね、うん、そしたら日夜科学もね器の大きな会社だなってイメージアップになると思う。
それはそうですね、うん、それはそうだと思います
ね、うん、そう思いますよね、はい、これ会社と中村さんがバトルしてたっていうのは結構みんな知ってますよね、はい、
そうですね、まあ、裁判もずっとありましたから、
ね、
そこを日夜科学の方が、
う
ん、もうおめでとうと、
ね、
いろいろあったけど、
ね、
うん、これからも頑張っていこう一緒にみたいなことを言った方が日夜科学の株が
上がりますよね会社としてね、まあ何があるのか分かりませんけれど、
まあね、
うん、まあとはいえ、はい、私が何か大きな賞、
はい、
なんか
アカデミー賞か
な、うん、オスカーとかね、うん、もらっちゃって、昔バトルしまくったバイト先とかから招待されたとしても行かないなと思いましたけど、
はい、そこは譲れないというか
まあ行ったとしてもものすごい闇を言うかな、
若干大人げない感じがしますけれども
、器小せえなみたいになっちゃいますけど
でもね、随分バトルされてましたからね、いろいろとね、
でもほら このパターンとは違う、
まあそうです ね、
うんうん、ね、だから中村さんはねすごい人だし、リスペクトしてますけれども、はい、まあ、実際にねちょっと話してみたら苦手かもしれないなという印象は新聞記事なんか読んでて思いはしたんですけど、まあ、これは私の本当に勝手な印象論なんですけれども、申し訳ないですけど、
割とこうガンガン言いたいこと言うというか、
うん、なんかそんな雰囲気を受けましたね、うん、まあ本当に実力のある方だから自信もあってっていうところだと思うんですけど、本当なんか強いイメージ、
グイグイ来られちゃう感じで、
なんかそういう印象というか、
なるほどね、うん、もちろんリスペクトしてるし尊敬はしてるけれども、はい、
きっとしかも分かんない、詳しいこの裁判のあれ分かんないですけども、はいはい、まあ正当性もね、うんうん、あると思うし、はい、だからこそこう力強く発言できるんだと思いますけどね、うん、もちろん勝手な印象ですよ。
そうですね、まあね、日夜科学も、うん、ある意味チャンスを逃したから
、ね、そうそうそう、本当チャンスでしたよね、このね、はい、ノーベル賞受賞の機会が ね、
きっと我々には 計り知れない何かが、ね、
何かが
あるんだと思いますけど、ね、確実
が、ね、あるんでしょうけれども、はい、まあ、本当にこういう揉め事っていうのはね、
う
ん、ケースバイケースで、
そうですね、
周りから見ればなんでそんなことで揉めてるの仲直りすればいいじゃんって思うことでも、はい、こう当人同士としてはもう絶対に許せないってなったりするわけですよね。
まあ、そうですよね、はい、こう怒りとかね、許せないとかってそういう物差しって本当一人一人違いますからね、
うん、そうですね、うん、まあ、それで今日は、まあ、一般論ではなくて、
はい、
私小松愛の怒りゲージに焦点を当てて、はい、そこから和解のアプローチっていうのを考えようと。
なるほど、そういう企画で行こう
と思ったんですよ、
う
ん、
はい、
で、ゆうさんの方で質問カードを用意して、
はい、持ってきました
んですね、はい、ありがとうございます。
まあ、このシチュエーション、小松愛なら許せる許せないみたいな質問をですね、うん、一応10番勝負ということで、はい、10個用意してきましたので、まずそれに答えてもらって、うん、で小松愛がもうどうしてもこれは許せないんだというようなケースを教材にちょっと話をしてみようかなと、うん、
はい
はい、
なかなか面白そうなケースメソッドというやつですね。
じゃあ、これからいろいろ質問していきますので、
はい、
これは全然許せますよっていう場合は、うん、もう許せると、
うん、
怒りゲージ0点
ゼロ
ということで、はい、でこれは許せないっていう時は、
はい、
怒りゲージマックスで10点という形で点数をつけていただきたいなと思っております。
わかりました、はい、許せるのが0点で、はい、ちょっと許せない子は1点ね、絶対に許せないのが10点ですね。はい、全部10点だったらどうしよう
あの割と軽い、もうあの、はい、楽しい軽い感じの、うん、あのシチュエーションしか用意してませんので、そんな深刻なやつありませんので。
わかりました、はい、お願いします。
じゃあ、私の方が、じゃあ質問のカードを読み上げていきますので、はい、採点してみてください、
はい、
まずシチュエーション1、1万円出して買った超高級いちごが思ったほど美味しくなかった。
あ、1万円でしょ、
はい、
超高級いちごでしょ、
はい、思ったほど美味しくなかったんです。
10粒ぐらいは入ってるのかな。
入ってるのかな。
1粒1万じゃないですよね、1粒1万円だったら許せないかもしれないけど、まあ10粒ぐらい入ってて、
はい、
だったら、うん、まあ、3点ぐらい。
3点、なるほどね、うん、怒り度3点ってことですね。
怒り度3ですね、
はい、では2番目いきます、はい、仲間とドライブ旅行に行きました、
はい、
帰り道小松愛が運転を任されました、
うん、
気がつけば同乗者は全員爆睡、
お、
最後まで誰も運転は変わってくれなかった、
はあ、普通にこれは全然許せます。ゼロ、
ゼロ、はい。では3番目、
はい、
締め切り厳守という約束で契約した脚本家が、
うん、
稽古初日までに脚本を書き上げられなかったと、
うん、
まあ、これは理想現実の公演とかをイメージしていただければいいんですけど、うん、で脚本家に言わせるとあと5日もらえれば最高傑作書けるというふうに言っているんですが、うん、このシチュエーションはどうでしょう。
怒りゲージマックス10点
締め切り破り、
うん、あ、でもこれから出てくるのがどんなのか分かんないけど、まあ、
まあまあいいじゃないですか。
はいはい
はい。じゃあ4番目、日曜日配送で申し込んだ通販の品物が翌日の月曜日に届いた、
うん、でもねこれ必要なものだったらすごい困るからね、うん、まあでも3ぐらいかな、3
ぐらいな、15ぐらいですね、
うん、
はい、では5番目、楽しみにしていた1週間の沖縄旅行、
うん、
初日から最終日までずっと雨だったこれ誰に怒ったらいいのか分かんないけど
雨なだけですよね。
はい、雨なだけです。
雨なだけだったらまあ3ぐらいかな、うんうん、なんかもう台風とかになっちゃったらね、
はいはい、
困りますけど。
では6番目、
はい、
これ演劇公演をイメージしてください、
はい、
共演者が段取りを飛ばしてしまい、
うん、
小松愛が一番気に入っていた、うん、言いたかったセリフを言えなくなってしまった、うん
それは結構嫌かな。怒りゲージ5。でも舞台だからハプニングはあるからしょうがないと思いますよ、うん、はいはい、
では7番目です、頭痛に悩む友達がいたとしますね、
はい、
その友達が病院で精密検査を受けたところ、うん、MRI でも異常なしと診断されたと、
うん、はい、
ところがその1週間後に脳梗塞を発症してしまった、
ほう、
これはいかがでしょうか。
はあ、
1週間前の MRI では異常ありませんよって言われたのに1週間後に病気を発症してしまう。
病院に対しての怒りってことですね。
まあそうですね、うん、
そういうのって分からないものなのかな、
うん、
ちょっとこう本当に医療的な知識がないから、はい、そういうこともありえるのかもしれないんですけれども、うん、
まあ、気持ちとして
気持ちとしては10ですよね、うん、
なるほど。では8番目参ります。小松愛さんが話していた面白トークを、うん、さも自分のネタのようにパクり笑いを取っている知人を発見した。パクられちゃった、
ね、パクられてたの、はい、それは別に許せる。
0点で
0.0、
はいはい、では9番目いきます。バイト先、まあ、仕事先でもいいですけど、はい、そこでサービス残業を強要されてると、うん、小松愛さんに、
はい、
でそれ断ると、うん、社長がもううちは倒産寸前なんだと、
うん、
もう少し耐えてくれと、
うん、
すごい懇願されちゃったと、うん、そんな状態が2年も続いて、
え、2年も、
はい、
いやそれは許せないな、うん、まあもう辞めてると思うけど、うん、私なら6ぐらい、
6ぐらい、はい。では最後の質問です。10番目。明らかに小松愛本人をモデルとした小説が勝手に出版されたと。で作者はこれはあくまでフィクションなんで登場人物は架空ですと言い張ってると、
うん、
でも明らかに主人公は小松愛な上に事実5人も多い。
それ困る。10。
はい、ありがとうございました、はい。10問ね、質問が終わりまして、小松愛さんが一番怒った10点をつけたのは3つありましたね、うん、締め切りを守らない脚本家っていうのと、うん、あと MRI で検査して異常なしだったのに1週間後に脳梗塞を発症してしまったというのと、
うん、
あと最後のモデル小説ということになりましたね、う
ん、はい。
まあ、これら3つがね、じゃあそのトラブルとなってしまった関係者の中でどうやってこう和解をしていけばいいのかと、いうところで、ちょっと先にお話ししておきたいんですけど、
はい、
この MRI の話っていうのは、
う
ん、これ実話でしてね、私の父の父親が、これだったんです、
は
い、ずっと頭が痛いし調子が悪いっていうふうに言われて、うん、MRI で検査したんですよ、
はい、
そしたらまあ年相応の、コンディションだから全く問題ありませんよと言われた、1週間、まあ、正確には10日後ぐらいに脳梗塞で倒れまして、天寿を全ういたしました。
そうか。
でその後お医者さんにいろいろ聞いたんですけど、うん、脳梗塞だけはわからないと、
うん、
事前に調べてもその時は症状がなかったけれども、うん、
瞬間的なもの
瞬間的になるから、
うん、
それは本当に残念でしたねっていう話をしてたんですけれども、う
ん、それはまあじゃあ医療的に難しいものなん
ですね。まあそういうことらしいですし、まあ私個人としてはお医者さんの話を聞いて、まあそれはしょうがないかなというふうには思いましたけどもね。
そっか、じゃあ5にする。
まあここはね、医療のね、
難
しいですよね、
うん、本当に誤診とかだったら怒っちゃう、
ね、そうですよね、はい、明らかに何か、見立てのミスで
見立てが悪くて胃腸炎がすごい長引いたりとかは
っていうのはね、確かに腹立ちますけれども、うん、
ね、なるほどね、うん、これはちょっと難しいですね、はい、
でもさっき小松愛さんがおっしゃってたことで思ったことがあったんですけど、こういう問題って、うん、その事実がどうかっていうことよりもその関係者の気持ちの、
まあね、それはそ
う、ね、問題があるから、うんうん、こういう問題をその和解させるっていうのは、うん、より難しい、
ね、難しいですね、うん、確かに。でもとにかくその説明するしかないですよね、はい、病院側が誠意を持って説明する、
はい、うんうん、たまたま私がお世話になった、私の父がお世話になった先生はすごく説明してくださったんで、あ、まあそこは納得でしたけどね、
うん、まあ、ゆうさんもね、そういう病気に対しての知識とかもね、ね、ある程度、
ちょっと研究してね、シナリオ書いたりするときに研究するので、はい、
知ってるっていうのもあるかもしれないですけどね、
は
い、
うん、さあそしてもう一個怒りマックスだったのが、もう一つ目が、脚本家、
うん、
まあね、これ理想現実で、例えば誰か脚本家契約して、
うん、
まあ、締め切りまでに書いてくれと、わかりましたと、
うん、
書きますと、
うん、
言ったら書いてこない、
うん、
そしてあと5日くれと、
これが がダメだよあと5日もらえれば最高傑作が書けるっていうこの一文がダメって思う。あ、まあ初日っていうのもまず締め切りとしてさ、はい、甘いし、ね、だって読んでから決めないとねって思うしね、はい、そんな稽古初日の時点なんてね上がってませんよ、もう問題外ですけど、でもその脚本家曰くあと5日もらえれば最高傑作が書けるってこの一言が余計だよねって思う。
でもあの多かれ少なかれこういう方は結構いらっしゃると思いますよ、ね、
で書けなかった、間に合いませんでした、はい、締め切りまでにはっていうんだったら、はい、まあそこで、うん、あのごめんなさいだったら、うん、まあ怒り6ぐらいで収まるものを、う
ん、ちゃんと謝れ、
そうそうそう、うん、あと5日もらえれば一言がさおいってなりますよね、うん、これがダメだな、
はい、まあ、私も雑記作家やらせていただいてて、まあ、今のところ締め切りを破ったことはないと思いますけれども、うん、素晴らしい。私の知り合いの脚本家さんとかの話をよく聞いていると、うん、あの締め切りの日になぜか思いつくっていう、ことをよくね、あの皆さんおっしゃって、
締め切りブースター、
そうですね、締め切りエンジンがかかっちゃって、だから確かにそれまでいろいろ考えてたんだけど、その締め切りの日に思いついた方がきっと面白いっていうことが、まあ、締め切りを破る一番の原因になっちゃうっていう言い訳を皆さんされています。
じゃあ締め切りっていう日をもっと早く嘘で教えとけばいいかな。
そうですね、あの編集者の人とかは割と嘘の締め切りを作家さんに教えるみたいな方は結構いますよ。
でもだんだん分かっちゃいます
よね。まあバレちゃいますよ ねどうせこれ嘘締め切りだろう
みたいになっちゃうから、でしょうみたいになっちゃいますよね。どうなんですかね、やっぱそういうこう自分が焦ってるからすごいの思いついたっていう錯覚しちゃうんじゃないですか。
その通りだと思いますあの私は締め切り破りませんけれども、うんうん、あのなんていうんですかね、一応作家仲間として擁護するとなるとですね、うん、締め切りまではなんかいろいろ迷うんですよ、うん、
迷い、
でも締め切りになるともう迷う、余裕がないから、あ、
決断するしかない、
はい、で迷う余裕がないとなんかこれがすごく最高傑作に見えてきて、うん、でなんか締め切りになると新しいアイデアが出たりするみたいなことがあるんですけどね、まあ、すごい皆さんね言い訳上手ですけど
なるほどね、
これはもう書けなかったと言えと、
そう、うん、そう言ってくれればまだいい、うん、謝ってもらえれば、うん、だけどあと5日したら最高傑作が書ける
しかもあと1日とか言うならいいけど
5日もみたいな
5日っていうのがね、
5日結構長いよみたいな感じしますよね、
すごいですよね、
ねえ本当だよ、それはあなたがさお客さんにちゃんと謝るんだったらいいけどねって思いますよね、うん、舞台の上で恥ずかしい思いするのはこっちかもしれないんだからって、うん、
さあそしてもう一つマックスだったのが、はい、小松愛さんのモデル小説、
うん、
でもこれは小説だからフィクションなんだと、架空なんだと、うん、作者は言ってるんだけれども、まあ、誰がどう見てもこれ小松愛じゃないの、
小松愛子とか、
ね、小松愛子とかね、小松愛菜っていうのだったら、ね、明らかに自分をまあ、想定されているようなもの、
うん、
でも実際こういう裁判ありますけれども、
うんうん、
でもまあフィクションって言われればフィクションなので、うん、これは結構長引きそうですね、
そうですね、
揉め事としては
やっぱりそこでね、なんかまあいい風に書いてもらってたらちょっといいかもしれないけど変なこと書かれてたらなんか嫌ですよね、うん、イメージがついちゃったりして、
これは小松愛さんだったら出版差し止めとかそういう形で、
そうね、
決着をつけるって感じですかね。
そうですね。かな。それか違うよってことを、
まあ、小松愛ではないよっていうことを、う
ん、訴えるかしかないですかね、うん、でも出ちゃったものは差し止めてもね、
まあそうですね、もう一度出ちゃった情報っていうのは、ね、完全には止められませんから、
完全には止められないですよね、うん、だからその本人にちょっと配慮が足りませんでしたって謝ってもらう、うん、記者会見してもらうのが一番、
あ、名誉回復の場をね、
うん、
小松井さんの名誉回復してもらう、差
し止めだけじゃなくて、うん、失礼しました、うん、本当の小松井さんとはまた違いますよってことを本人の口から明言してもらうっていうのがいいと思いますけど、う
ん、本当の小松井さんもっと寝てますよともっと忘れてますよっていうね、そういうところをちゃんとね証明してもらうっていうところで、うん、そうそう
言ってもらわないとね、うん、 と思うけどな、差し止めだけじゃちょっと怒り収まらずだと思いますね、うんうん、
なるほどね、はい、まあ大体、まあ、基本的にはちゃんとした謝罪が
やっぱり、うん、あればね、うん、まあまだいいかなとは思いますけど、なんかさっきのその病院の件でも、はいはい、いやだから仕方ないんだよみたいな、うんうんうん、そういうもんなんだよこの病気はみたいな態度で説明されたらね、うん、やっぱり嫌じゃないですか、うんうん、はい、それは仕方ない、ね、結果だったとしても、うん、その説明の仕方とかね、向こうの態度でまた怒りもね、うん、100とかになっちゃいますよね、うん
う
ん、
まあ、そうですよ ね、その相手の態度とか言い方っていうのはね、うん、大きいですよね。
そういう結果ね、それは変えられないものだとしてもね、うん、それが今の医療の限界だったとしても、うん、その向こうの説明の態度でね、うん、10の怒りがさらに100とかになっちゃうから、うん、と思いますけどね。基本ちゃんと謝ってくれればいいんですけどね、うん、私的には。
あと小松愛さんが全然怒らないっていうのは、はい、あの運転係を務めてみんなが寝ているのと、はいはい、あと自分の面白トークを他の人にパクられるっていうのをでは、まあ、全然怒らない、
ね、あ、それはいいです、大丈夫、ね、うん、自分パクってるからなんて
でもあれですよね、今度お友達とドライブ行って運転させられてみんな寝てたらすごい怒っちゃ
って、すごい怒ってるかもしれない。これ今はさ怒んないとか言ってるけど分かんないですよね
その場になってみないとね、
ものすごく機嫌になってたりして、はい、運転荒くなったり
わざと急ブレーキ踏んでみたりして、
ね、起こしてでもなんだろう、自分が、はい、そのなんか友達の話聞いてて、はい、あのドライブに行った時に、はい、一緒に行った人が隣でずっと寝てて、はい、イライラしたとかって聞くと、はい、別にいいじゃんそれぐらいって思うから、あ、はい、まあ、自分が運転しててもそんなに怒らないとは思いますけどね、うん、
まあ、だと思いますけどね、割とね、その運転してる時に他の人が寝るのが嫌だっていう人とい
ますよね、
全然気にならない人と割と分かれますよね。
自分が眠くなっちゃうと困るから、うん、多分こう歌とかを歌うと思いますけどだから寝てる人に邪魔しちゃったりするかもしれないけど この中でそんなに怒ってない風に言ってるけど、あの日曜日配送で申し込んだ通販の品物が 翌月曜日に届いたっていうのは、はい、あのすごい来ないと困るものが来なくてんってなった時はありました、
うん、まあ、それ困りますもんね実際。
そう、うん、当時本当に約束してたのに、うん、なんか2回ミスが続いて、ね、なんか2日ぐらい遅れた時とかがあって、その時は結構怒りましたけどね。そういうのはあるけど難しいですね、はい、まあでも誠実な謝罪かな、
はい、
うん、まあ、悪いことをした方が誠実に謝罪する、説明するとか、うん、そういう以外にこう道はないのかなと思いますけど、
ね、なるほどね。じゃあ小松愛さんの考える和解のコツ、うんうん、仲直りのコツは謝罪、
誠意のある謝罪かな。前なんかあの話しましたけど、はい、ほら相手の怒りを煽るような謝り方はやっぱり良くない。相手をやっぱり思いやった上で謝らないと、うん、ね、それこうそのコミュニケーション自体がよりまた喧嘩の火種になっちゃったり、ね、うん、 するから、
謝りゃいいんだろみたいな、
そう、それは一番ダメ で、ね、うん、ですよね。やっぱりその話し合う場っていうのをきちんと設けないと何も始まらないから、うんうん、で揉めてるからといって会わないとかはね、そういうのは良くないと思います。
割と政治の世界ではそのね、うん、揉め事があるからもう
会わない、
一切話し合わないみたいな、ね、うん、選択取る方もいらっしゃいますけど、
まあその議員さんとかね、はい、代表の人がそういう態度っていうのは私はむしろ許せないなって思っちゃいますよね、はい、うん、やっぱり代表なわけだから、うん、個人的なあれだったらまだいけるね、
う
ん、
まあ、そうですよね、
良、うん、くないと思いま ね、
あのでもほらどっちが悪いのかよくわからないような状況とかがあるときって、うん、はい、やっぱりそれはもう第三者というか、
あ、
そういう裁判じゃないですけど、うん、こうはっきり誰かに君のが悪いよっていうふうに決めてもらった方がいいんですかね、うん、
まあそれもありかもしれないですね、うん、もう本当にこうね、話し合えないような状況になっちゃってるけど、うん、でもこう解決しなきゃいけない問題が残ってたりしたらね、うん、そういうのも一つの方法だとは思いますね、うん、まああとはどうですかね、時間が解決することもあるのか、
ま
あ、
そういう慣用句もねありますよね、
ありますけどね、
うん、でも小松井さんは割とそうお考えにならないんじゃないですか。
私はならないんですよ、あのとことんバトルする方で、はいはい、うん、まあそうずっと徹底的に揉め続ければね、はい、いつか喧嘩に飽きて和解っていうのもあるのかもしれません、
まあ、そういうこともありますけどね、人生、うん、
そうね、まあ私の場合はねなかなかないかな、
まあ、白黒はっきりつけないとすっきりしないね、
うん、家族と折り合いが悪いんですけどね、はい、いつか和解する時が来るよって結構みんなに言われるけど、はい、うん、ないよって思う
自信を持っておっしゃっておりますね
結構ほらみんなはね、あの親も年取ってでね、はい、そういう姿見たりすると、うん、あもう許してあげようって気持ちになるよとかね、うん、時間が経てばとかね、うん、あなたも親になればとかね、うん、言われるけど、うん、関係ないねって思って
からやっぱりね、その問題があったわけだから、問題が解決しないとね、そうダメってことですよ、
ね、
うん、
謝罪がないとね、やっぱりダメですね、私の場合は、はい、いやいやいやいや、
まあ、謝罪っていうこと
が、ね、謝罪をするといえばちゃんとあの向き合いたいと思いますけどね、うんうん、それを拒否するのは良くないかなとは思いますね、はい、
しっかり話し合って、
そうそう、
まあ、謝罪があって、
うん、まあ、それでも許せないときは許せないでいいと思うんですよ、うん、私はね、はい、あの許せないことってあると思うし、うん、何でもかんでも相手が謝罪したら許さなきゃいけないとは思わないので、はい、だからまあもうそれで相手が本当に誠意を持って謝罪をして、それでも許せない時はもうそれでなんて言うんだろう、それ以上は責めないというか、うん、ノータッチにすればいいと思うし、うん
うん、まあそれも賢い選択ですよ、
うんうん、
あの無理にみんなで仲良く、うん、もう 100% 常に仲良くなるとかありえないですから
そう、う
ん、まあ、ちょっとうまくいかないときは、ねまあ、距離をね、
う
ん、ずっと
そうです、ね、
離れておくってことも一つの、ね、選択肢だと思います、
うん、そうですね、はい、まあいろいろな揉め事が世の中にはございますけれども、はい、私の怒りゲージを今日は、は
い、そうですね、
確かめてみました、
はい、意外とでも思っていたほどはそんなに怒ってない感じでしたけどね、
そうですか、
はい、心、いや私小松井さんすごい優しい方だと思ってるから
なんか
全然そんな怖くないですよ、
はい、そう怖くないですよ、はい、全然全然、はい、まあ皆さんもいろいろなトラブルがあると思いますけれどもね、一つのなんか参考になればということで、
はい、皆さん向き合っていただいてね、
そう、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。